はい、
はい、
ということで1本目終わりまして、
はい、
早瀬の怪談論、
うん、
ね、
はい、
じゃあね、こっからはねちょっと僕の企画ということで
来たぞ。なんだ、
いきます。
はい、
教えてほしいです。はい、あー、危ねー、びっくりするわ。一番ベーシックなのがもう出てこなくなるっていう。
あ、そういうことか。
超恐怖、
ふーっと出て、
違う、今恐怖、久々に怖かったわ、はいはいはいはい、今これ出なかったらやめなきゃいけないなと思って。
そうですよ、言ってましたよ、うん、あの浜田さんが
何何
あの物忘れ多くなったけど松本人志の名前出なくなったらやめようと思ってそれと一緒ですよ。教えてほしいです。出なかったらやめなきゃいけない、
うん、結構ねそれ
典型的に。いや怖い怖い怖い怖い、
ありえるから
やめてくれよ。
ちょっと今ドキッとしましたけども、うん、はいはい、今日はねちょっとあのジジっぽい話でもあるんで、うん、
ジジイ、
違う、あのジジ、
あ、ジジね、マジで分かんなかったわ、ジジイって言ったから。
ジジイじゃない、
はいはい、
あのジジ、
うん、
なんていうのこういうの、ニュースみたいなもの
に今の
ちょっと関係してる感じの話をしようかなと思ってて、じゃあ、あなたが最近ってなったニュースあります？
ってなったニュースあります。
マジかっていう。
あります、あります。
何ですか？
あるユーチューバーがいたんですよ。
はい、
うん、そのユーチューバーはあることに悩んでたんですよ、
はい、
っていうのがある一人の、
うん、
あのアンチの低評価、
う
ん、お前つまんねえ、
う
ん、ハゲ、うん、バーカとかつって送ってくるんですよ、
うん、お前いっぱいいるでしょ、ね、
その男性はすごい腹立ったんですよ、
うん、
他の人は別なこと言っちゃいけないのに、うん、あとそもそも有名じゃねえのに知名度も、
うん、
なんでこいつは俺のことばっか言ってくんだよあの野郎と思って腹立つわけですよ、
うん、
犯人探しをするわけですよ、うん、犯人探しをした結果、うん、犯人は自分の奥さんだったってやつ
が何その話本当にあんの。
そうで監禁して暴行したって話があるんですよ。
へえ、ちげえ、ちげえけど面白いなその話、うん、違う違う違う、なんでそんなマニアックなの出すんだよ。もう誰もが誰もがええってなったやつだ。誰もがだよ。
分かった、巨人の歯が発見されただ。え、違うの？
え、日本の話。
ヒントちょうだい、ヒントちょうだい、ヒント、
ヒント
ヒントちょうだい。
ヒントもクソももうこれで一色になったじゃん一瞬。
令和
ここ1週間ぐらい。
え、ここ1週間ぐらい、
うん、
1週間
ここ1週間の間ぐらいで。
そんな大きいの？
めっちゃ大きいでしょ。
え、シャブ？
お、近づいてきた。
え、近いの？
ギリギリで生きていきいたい的なこと言ってた人、
うん、
いたでしょ、
うん、
捕まったりじゃないですか。
入り口出口田口の
そうそうそう、うん、しょうもないあの、う
ん、
逆
あれダウンタウンの松尾さんが作ったんですよね。
そうそう、
うん、
元、
うん、
カトゥーンでしたっけ、
うん、
の田口くん
がね、
ね、大麻かな、
うん、
で逮捕されたって
かそうかそうか
なったでしょ、
うん、
あれね、結構衝撃
衝撃だったでしょ、
うん、で一番やらなさそうだったじゃん、
う
ん、あの中で
しょうがないにしても元カトゥーンってつけんなと思いましたけど。
あ、ね、う
ん、それはちょっとんって思いましたけど、うん、見ててね、
報道の仕方はね、
そうそうそうそう、うん、まああれがでも一番、うん、人が見るよね。
まあそうでしょう、
うん、元カトゥーン、うん、
で実際全部ついてたし、
そうそう、分かるんですけどね、
ニュースで
やっぱりそこは関係ないからファンからしたら多分微妙なんだろうなと思いましたね見てて。
うん、まああのなんだっけ、付き合ってるんだって、うん、結婚だってしてたの？してないか、
結婚というよりは
事実婚みたいな。
そうそう、事実婚みたいなもの、まあ、あの人が原因じゃないかって言われてますね、脱退したのも ね
っていうのもありまして、うん、ここほんと最近、
うん、
まあ、またというかさ、芸能人が、
うん、
まあドラッグ的なものにこう手を出してっていうのが、うん、まあ、でもちょっと続いてるじゃないですか。
意外でしたけどね、田口くんはなんかすごい人のいい感じ
だった
から。
う、ね、てか一番メンバーのこういうこっちはあれだけど、メンバーの中でも一番闘争な子
カ
トゥーンなイメージじゃん。
ちょっと悪いイメージ、
ね、
ダークな、そうそうそう、ヒールなイメージがあるけれども、中でもあの子だけがなんかオアシス的な、
ほんわか系の子のイメージだったけどね、
ほんわかタイムだったのかな、
ね、まあまあ そういう意味もあるかもしれないけど、っていうのもあってさ、
うん、
でまあちょっと前もねいろいろ続いたでしょ、
うん、
っていうのもあって、これなんか、
うん、
芸能人が、
うん、
そのドラッグとかにハマるみたいなっていうのに、うん、理由があるんじゃないかなっていうことを考えてみたんですよ。
うん、私多いからね。
うん、で、まあまあ単純に手に入れやすいっていうのももちろんあるんですよ。うん、そのお金持ってるし、
うん、狙われやすいですよね、バイヤーからしたら、ね。
まあ業界のコネクションもあるしっていうのもあるんだけど、うん、 多分それだけじゃなくて、
ほうほう、別に何かがある
んですか、何かあるんじゃないかっていうのをいろいろ調べてたんですよ、
うん、
でその時にちょっと一個面白いのがあって、
うん、なんだ、
あの石丸玄翔さんっていう人がいて、
うんうん、
ゴンゾー作家とかって言ってるんだけど、うん、要はドラッグをずっと何年も取材してるみたいな人で、うん、自身もドラッグやってそれを本に出したみたいな人なんですけど、うん、その人がね、あの、著書の中で書いてるのがあって、
うんうん、
あの芸能人がドラッグにはまる理由の一つとして、
うん
うん、あのテレビって生放送に出た時の高揚感がドラッグをやった時とすごい似てるっていうのがあるんですって。
あれがドラッグの感じなんだ。
うん、でそれなんでなのかっていうと、テレビの生放送ってその尺がもう細かく決まってると、1秒単位ぐらいで動いてると、でやっぱ普通の人間っていうか普通の人たち、日常一般人の人ってあんまり秒単位であの頭を使って動くことってそんなにないっていう、
うん、
まあ、せいぜい5分とか
単
位で動くな、うん、5分後にどうしようかとか、うん、10分後にもう秒単位で次のことを考えて頭をフルで回転させるってそんなにないじゃないですか、
うん、コンマも出るからねあれは、
でしょ、
うん、
で、まあ、その意識をして行動するっていうことがまずすごい特殊な環境なんだよね、
うんうん、
で、まあ、それがその人生における考え方をすると、
うんうん、
その短時間にものすごい凝縮された時間をこう使うと、
うん、
で時間感覚っていうのがちょっとおかしくなるのがもう本当にドラッグの高揚感に近いんだって。
生をやってるっていうことはアナウンサーとかは素養があるじゃないけどハマりやすい職業ではあるってこと、
うん、ハマり
やすい生のアナウンサー
というか、まあ、単純にも、うん、まあ、でもそれは毎日体験してる人だったら別にやる必要ないと思うけど、だからその感覚を知ってた上でもう一回、
うん、
あのドラッグをやって同じ体験しちゃうと気軽にできるじゃん。
生放送に高揚感を感じてる人はドラッグにもハマりやすい
っていうことかもしれないよね、うん、
ね。
で実際だからその
坂上忍そうかやってるからな。あれ
プラスアルファその
毎日生放送
カメラがいろんな台数あってそれが全部自分に向いてるとかっていうのも、うん、
ワンキャメからね
ワンキャメかとか、ね、うん、まああれだけど分かんないかもしれない。4
キャメまでね、うん、
そのなんか現実感がやっぱないんだって。合わせ鏡みたいな、それはないパラレルワールドみたいな、
でみんなが話を聞くっていうね、
そうそう
数十人が、
うん
うん、
でそのドラッグをやってる時に、
うん、
まあ、どういう感覚に陥るかっていう話で、うんうん、もうまさにそれなんだって。要はいろんなところからこう見られてるみたいなところもあるし、
それでも聞きますね確かに悠々、うん、
でだからそういう意味ではその芸能人がまあハマるっていう要素の一つにそれがあるんじゃないかと、
うん、
いうことがあるそうなんですよ。
面白い、
結構話としては面白いなと思ってて、
全然理屈通ってる
通ってるよね、うん、で実際問題石丸さんも結構それこそテレビとかも出るような人だから、うんうん、自分も体験してるわけじゃん、うん、でその人が同じものをやったことがあることと比較して似ているっていう、うん、っていうことはまあ、うん、もうほぼ経験談から出てるものだから、
やっている人のやっぱり経験談から来るものはやっぱりね、
まあっていうか受け入れざるを得ないじゃん、
だって
そうだもんっていう話だから、まあ少なくともその人はそうっていうことではあるけどね、
うん、
でやっぱ僕思ったんですよ、
うん、
このドラッグにしろ、まあ、何にしろそうなんですけど、うん、一番やる理由っていうのは何なのかってこと、
うんうんう
ん、何だと思います、やる理由、
ドラッグをやる理由、
うん、
その、うん、あれ関係ない、その勧められた人の断れないとか、その人間関係は関係ない、
関係なく、
関係なくね、
単純にシンプル、
単純にやる理由でしょ、
うん、
単純にやる理由なんて
一番シンプル、
マジで理由あんの、ちゃんとした明確な、
あるじゃん、
気持ちよくなりたいとかそういうこと、
そう、うん、高
揚感を得たいからでしょ、
うん、でその高揚感を味わうっていうことが、うん、あの他ではまあできない人もいるから、
うん、
でそういう人からするとあのもうとにかくこれでしか味わえないことってことでハマるっていうことが、
うん、
まあね、まあ、多いわけでしょ、
うん、
っていうことはだよ、
うん、
つまり快楽を求めた結果に行き着くっていうことじゃないですか、うん、ってことは他の快楽を知っていけば、
うん、
それってやらなくて済むんじゃねっていう。
でも同じぐらいさ、テレビに出たりとか あの薬をやるぐらいの高揚感を違うことで満たすことなんてできんの、
うん、いや思うじゃないですか、うん、それをまあだからちょっと今日はねいろいろあの考えて、
うん、
あの調べてきたんですけど、
じゃあドラッグやってる人にすごいいい放送ですねこれはね
ドラッグをやってる人に向けてではない
代わりに聞くんだから、
いや別にだってドラッグやってなくても気持ちいいことはみんな好きだから、
うん、
だからまあ単純に快楽っていうものはどういうものなのかっていうのね、
快楽に身を委ねたい、
うん、委ねたい、
うん、
僕なんか
ボロボロにしてほしい、
ものすごいそういう気ある人だから、うん、そもそもが
長さんはね、
うんうん、だからそういう、いろんな快楽っていうのをちょっと見てきたんですけども、
うん、
でじゃあまず一般的に、
うん、
いろんな本当に普通に生活してる人の中に、
うん、
あなたが気持ちいいと思う瞬間ってどういう時ですかっていうのを、うんまあ、アンケート取るとするじゃないですか、うん、どんなのが出てくると思いますか。
酒を飲む、
酒を飲むね、
まず
ありますよね。
ないですか。
ランキングじゃないんだけど、
酒を飲む、
まね、あるよねそれ、
うん、
まあそれ具体的な例で言うと、それこそ働いて暑い日にめちゃくちゃ働いてきて、うん、帰ってきた後のビールっていうのは、うん、セックスなんかでも気持ちいいっていう人もいる。それあるよね、一個酒、
ね、
うん
うん、風呂、
風呂ね、風呂もあるよね、
うん、風呂も言いますよね、うんうん、生き返るって言いますからね。
そうね、
うん、
あなた風呂で一番じゃあ気持ちいい瞬間ってあります、
うん、そのいやまずだってそれ湯船に浸かる時でしょ。
うん、それまでのじゃあ過程、
え
汗だくになるとかあるじゃん。
いやそういう
なし、関係なく、
ない全くない。俺は
もう単純に、
うん、
それこそだって温泉とかさ、
うん、
露天風呂がいいとかあるじゃん、うんうん、シチュエーションが。
別に
あないんだそこは。
ただただ本当に体の汚れを取るだけの施設だなと思ってます
施設
別に
あそうな
ん、そこに俺何の別にない。
じゃあもうとりあえず湯船に入ったあの、うん、ジャバーンっていう瞬間がもう
興味のない俺でさえ気持ちいいんだから、それは気持ちいいだなって思いますね。
そうだね、
うん、
だって風呂って結構極める人いるからね。
そうそうそうそう、サウナ水風呂なんだったらもうすごいでしょ。そうそう
そう
時間ね。
そうなんですよ、うん、実はねサウナ水風呂はね、うん、結構やばいんですよ。
あれはもうトリップできるんですか。じゃあ
実はねあの、うん、脳内麻薬的な話で言うと、うん、あのサウナで、
うん、
ギリギリまで行って水風呂に行って、うん、でまた入って水風呂に行ってってやってる おじいちゃんいるじゃん、うん、結構、うん、あのねスーパー銭湯みたいなところ、
そうそうそう、
こいつずっとやってんの俺みたいな。
だからあれあの
修行なんかなって思って、
地獄に行く練習してんのかなと思って、ね、暑い冷たい暑い冷たいってね
これ何やってんだろうって最初思ってたんだけど、うんはいはい、やったことある実際。
俺はね苦手なんですよ。
あないんだ。
やったことはあるんですけれども、その水風呂が気持ちいいっていう感覚はまだ来てない。
あそう、
分かんない。
それってさ限界まで入ったことないんだよ多分。
これもすぐやめちゃう。
あそう、
俺も弱いから暑さ。
これね、うん、あの俺やったことは
あるんですけど、うん、
あのそうそう本当に限界まで、うん、行って、
うん、
でも要は倒れるに近いぐらい
20分ぐらい、
うん、もうまあそれ人それぞれっぽいんだけど、うん、耐えられる人はもっと行くけど、あの俺にとっての限界まで行って、
うんうん、
で水風呂行くと本当にあのシャーっていう感じ、なんていうの、
うんうんうん、
もう焼けてる肉みたいになってる状態を冷やすと、
そうそう、だからもう焼け石をほんまに水にポーンとつけてて
そうそうそう
シャーっつってみたいな。そ
うそうそう、であの呼吸がもうさ、うん、気持ちいいんだよね。
要はちょっと狭いじゃない、
うん、
あのサウナ行ってあったかくなると呼吸しづらいじゃない、うんうん、それが一気に開くじゃない、
うん、そう
で あれも気持ちいい。
空気を吸うのがもう気持ちいいっていう感覚になるんだよ。
熱い体の中に冷たいじゃないけれども、
そうそう
そう、あのちょっと低い
冷えた水風呂の上にある空気が入ってくるのがもうたまんないみたいなのがある
ん
だよ、
うん、
でそれを繰り返すと、うん、本当に脳内麻薬みたいなのがめちゃくちゃ出る感じがあって、
あれ言ってましたもん、ほんまに風呂を極めた人は、
うん、
風呂じゃなくて水風呂に入りに行くんだって言って。
あそうそう、水風呂がメイン、うん、っていうかだから気持ちいいところは水風呂の方だからね、うん、
やっぱり
うん、それを気持ちいいベストのタイ、うん、なんていうの、うん、タイミングを作るために
自分の中でのね、
あの限界まで我慢してるだけだから、
うん、それ限界
あれだ、オナニーみたいなもんだよ。
あそうかそうか、
うん、要はもう自分の中の気持ちいい方法のギリギリを自分で線
引きしてるだけ。水風呂入ってふわーってのはあれ果ててるんですね。
果ててる、
うん、果ててんのかあれ
で。またあれじゃん、本当ね、でもドライオーガズムって言うんだけど、
うん、
あの射精しない快楽の中の1個として数えていいぐらい気持ちいい、
うんうん、
であれはおじさんよくやってるでしょ、うん、
やってる
それこそその だいぶ年配の人とか、うん、
あ、じゃあ
要は性的な方がダメで、多分俺ねあれを求めた結果、
うん、
行き着いて、
うん、
これだって知ってやずっとやってんだと思うんだよね。でもこれね、うん、その方法論としてはもう、ま、ものすごい正しいんだよ、うん、
素晴らしい、
快楽を得る方法と、うん、だって合法だから、
うん、
何一つ法に触れてないから、
うん
うん、だからあのどんどんやっていくべきだと思うんですよ、
うんね、もっと楽な方法はないんですか。
で、
うん、
まあ、さっき言ってたので言うと、うん、まあ、いろいろ、なんだっけ、風呂入るとか、うん、あと何言ったっけ、あ、ビール飲むとかっていうのもあるじゃないですか、うん、あと甘いもの食べるとか、
あ、生活の中でしたっけそれは、うん、気持ちいいか、
うん、気持ちいいって思う
と、あれ俺聞いたことあるのが、ちょっと変わってんなこの人って思って話聞いたらば、
うん、
そしたら結構いるって聞いてびっくりしたのが、うん、あの絶叫マシンあるでしょ、
ほうほう、
絶叫マシンとか高い場所に行く、
うん、
射精する人いるんですって。聞いたことある？これ。
いや、そう、射精は知らないけど、気持ちいいっていうのは聞いたこと
ある。ああ、そうそう、気持ちいいで、うん、マジで驚いたんですけど、あの、ディズニーランシーのさ、
うん、
あの、ぐんぐんぐんぐん下がったり上がったりの。
タワーオブテラ。
そうそうそうそう。うん、俺、あれで射精する人の話を聞いてさ。
何それ？
いや、
どこで？
あの、ほんまにその人は、絶叫が苦手なんですよ。
うんうん、
で、あれって、あのザー怖いじゃなくて、あー怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いっての結構続くじゃない。
そうだね、何回もやる、ね、うん、
下がったり上がったり下がった上がったり、
うんう
ん、あれが一番いろんなもの乗ったけど、あれが一番射精しやすいっつって、だから僕は
射精しやすいでものを乗ってるんだよ。そうそう、
だからあの僕はディズニーシーは風俗やと思ってますっていう人がいるんですよ。
ちょっとあの安上がり、
西日本出身の人でね、
うんうん
うん、ちょっとその人の話を聞いて、いい、ね、でそれは得意体質だと思ったんです僕は。
うんうん
うん、その要は、
まあ、まあめっちゃ特殊な
タオブテラ、
うん、タオブテラ、
あれを風俗店と思っているのは
風俗マンション、まあ、いないだろうね。
そう、風俗タワーやと思っているのは
同じね席に一人ぐらいしかいないだろうから、ね、
そうそうそう、僕はそれは得意体質と思ったんですけれども、
うんうん、
いや話を聞くと、いや USJ とかにも、
うん、タワーオブテラーってのは聞いたことないけど、うん、あの高所の、うん、あの、ね、ジェットコースターで快感を得るみたいなのを聞いたことある。
そう、それのグループがあるみたいな話を聞いてて、結構いるんですっていう、それの集いで行くんですって。
何それ、じゃあみんな会社員同士で風俗行くみたいな感覚なんだ、
う
ん、
そう、だから、あ、女性も男性もいるよそれは。その同士とはやんないんですよ。
へえ、
高所だけのやつ
すごいね。でもそれも分かるわ、うん、その、うん、要は脳内麻薬をどう出すかの話だから、うん、そう
だからさっきの、脳内麻薬を出して何でしたっけ、水風呂に入るっていうのを聞いて、
感じ、ね、
多分これはやり方は違うけれども一緒なんだなと思って。
そうそうそう、
うん、
だ形は違えど、
うん、
方法が違うけれども、うん、結果として一番重要なのはそこなんだよ、
うん、
要はいかに快楽物質を脳内で出せるかな、
う
ん、
そうかそうか。
で普通はそれがセックスとかそういうことになるんだけど、
うん、
もうだからそれの極みみたいなのが要はいわゆる決めセクってやつよ、
うん、
あれはもうあの強制的に全部無理やり出す感じだから、う
ん、決めてね、
あの、うん、脳内のもの、
うん、
だからまあそれ気持ちに決まってんだけど、
うん、
だからそのでもそれをさ、
うん、
薬を使わずにできりゃいい話だから、
うんうん、
そうすれば別にはまんないでも済むし、
だから水風呂でセックスのが一番いいじゃないですか。
あ、だからギリギリまでサウナで耐えて、
うん、そうで高所水風呂セックスね全部合わせて
でビール飲んで、
ビール飲んでキッチーっつって、
いやもう巣窟になる。
前も言ったけどさ、作家なんだったらさ使わずに、いかに使わずにその言葉を表現しろよアウトオブベースとかって言葉があったりするじゃないか。
あるね、あ、
そういう風に表現しろよプロならば。
そっか、
うん、
ごめん
びっくりするわ時々。
完全にだなと思った
から、言うなって言ってんだから言うな言うと、それは
ピーってね言ってて、
うん、
いやあの、はいはいはい、でこれねやっぱ、うん、さっき言ったように、
うん、
あのやってもらうとかね、
うん、
例えばあのなんだろうな、
やってもらう、
耳かきをしてもらうっていうのがすごい気持ちいいって人も
いますね。
いればマッサージしてもらうの
が
最高の、
はいはいはい、
気持ちいいってい
う
のがあるとかさ、
うん、
あるじゃないですかいろいろ、うん、であのちょっとねやっぱりなんていうのかな、ちょっと違うジャンルになるんだけど、
うん、
あのスポーツとかやってると、うん、スポーツ特有の快感ってあるの分かります、
うん、走ってて気持ちよくなるのは分かります。
いわゆるランナーズハイじゃないですか、うん、それもまあそうなんですけど、あとクライマーズハイとかね、うん、
クライマーズハイ、
うん、登ってる時山とか
そ
ういうのあるんですけど、
うん、
まあ、そういうの聞いたことあるでしょ、
うんうん、
であの 例えば、うん、あなたじゃあサッカーやってたから分かるけど、うん、あの自分の思ってた通りにプレーができた時とか、
うん、
あとなんだろうな思い描いてた通りにシュートが決まったとか、
分かる分かる、あるある
時の快感ってあるじゃないですか。
すっごい分かる、うん、ちょっと震えるよね体ね。
わかりますよね。
わかるわかる。
これって、まあ、多分スポーツというかやってる人じゃないとちょっとわからづらいのかもしれないけど、
うん、
完璧ななんか、うん、自分の思い描いてたものとか それ以上のことができた瞬間のあの
プロみたいにシュート決めた時あるじゃない、
うんうん、
時々ね、うん、いろんなもん奇跡が重なって、本当まぐれ的なね、そう、うん、ほんまにまぐれでプロみたいにほんまにスーッと弧を描いて入る時、
うんうん、
あれは気持ちいいよね。
で、うん、それってさ忘れてないでしょ、その快感というか、ね、その時のことって。
わかるわかる。
でそれってめちゃくちゃ強力な、
それマジで生放送出てる時同じやわ。
え、あのテレビの、
そう、
ああそうなんだ、
感覚、
うん、
一緒一緒、
あなた一緒に感じる、
わかるわかるわかる、その高揚感みたいなのの種類は一緒だわ、確かに、
うん、
言われてみれば、
うん、
あれ俺じゃあれドラッグやってたんだ。
まあ言ってしまえば、うん、でな、そのさ、それこそあなたがサッカーやってたのって何年も前じゃない、
うん、何年も前、
10年とか20年前ぐらい、10年前ぐらいか、
あ、いや10年以上前よ
とかでしょ、
うん、
でその時のことを鮮明に覚えてるってこと自体がちょっと特殊なことじゃない、
うん、前も話しましたけど岸本さんも覚えてますもんね。
俺も一個めちゃくちゃ気持ちいいっていうのがあって、うんうん、
パスでしたよね確かね、クロス、
クロス、うん、アーリークロスがバッチリハマった時は未だに覚えてるっていうのがあるんですよ、うん、
アーリークロスは気持ちいいんだ
で、
うん、
あれはねそれこそ一過性の射精するとか、うん、そういうレベルよりも圧倒的に気持ちいいって思うんですよ、うん、
でもみんなが多分一つはあると思う、なんかそういう
あるよね、やってたらね、うん、長くやってたら、
うん、
で俺らはサッカーがまあメインだったからそうなんだけど、ね、それこそ野球をやってる人が逆転満塁サヨナラホームランみたいなのを打った時っていう時は全身からこう痺れるような感覚があるとかって言うんですよ、うん、
強打者を三振した時とかね、
そうで、それこそ見てたまにあるけど、
うん、
打った瞬間にバット手放しちゃって、
うん、
膝から崩れ落ちるぐらいのこの、
うん、
なんていうのかな、
うん、
喜び
わかるよ
みたいなのは見る時あるじゃないですか、
うん、だからほんまさっき言ったような逆転満塁ホームランしかもサヨナラとかってくっついたら、
うん、
走るの忘れるよね、
そうそうそう、
えっ
みんなちょっとさ、その、うん、呆然とするみたいなのあるじゃないですか、
手を挙げるけどね、やったーって挙げるけれども、うん、やっぱりちょっと呆然としてる、
あのシチュエーションとかもものすごい関係してくるんですよ、うん、あれってただ打っただけじゃないんですよ、
うんうん、
だからそういうのがバッチリハマった時の快感っていうのはもうそれこそドラッグのトップレベルじゃないけど気持ちよさがあると、
うん、で、そうだろうな、
それで言うなら、
うん、
オリンピックで、
うん、
あの北島康介がさ、
うん、
オリンピック勝った時にさ、
うん、
言った言葉あるじゃないですか、
うん、
超気持ちいいって、
うん、うわ、
あれもまさに
あれ射精なんだ、
そうなんですよ、
気持ち悪い田島康介
もうそっちが出ちゃったわけで、要はいいコメント言おうじゃなくて、もう快楽に溺れた瞬間でもあるんじゃない
か、何も言えねえって、じゃあ賢者タイムなんだ、
言えないじゃん、
うん、
俺らも言えないもん、
うん、
やっぱ何も言うことねえし、
賢者タイムなんだあれ、
そうそうそう、
超気持ち
になっちゃったんだ、そう見るとまた違う風に見えるじゃないですか、
うん、
でこれでもやっぱりあの本当に一部の人は、
うん、
スポーツやってる人はゾーンっていうのを感じるって言うんですよ、
うん、
なんていうのかな、
ボールが止まってみたりとかね、
完璧なそう、
うん、
トップクラスの集中力を持ってる人だけが味わえるみたいな、
うん、
あの感覚っていうらしいんですけど、僕
野球のそれで最たるものがあって、
うん、
打った瞬間に自分がお立ち台に立ってるのがビジョンが見えたって言うんですよすごくないそれ、でボールが止まってるとかじゃないのよ
すごいねそれ、
ボールが止まってるじゃなくて、このまま打ったらこの軌道でホームラン行くなとかじゃなくて、
うんうん、
自分がお立ち台に立っているっていうのがバーンって頭に来て、
うん、
打ったらばサヨナラホームラン、お立ち台、あ、一緒一緒一緒っていうのがあるっていうのは、それは俺すごいなと思って聞いた時、うん、それ未来落ちだからね、だって
そうだね、
うん、
でももう脳がそこまで処理しちゃって、
そうそうそうそう、
全部をそこまで見せたってことだね、
すごいなと思いました、それは話聞いて、
であの清原なんかもさ、
うん、
ボールがそれこそ止まって見えるみたいなこと言ってる時期があったらしいんだけど、
うん
うん、もう完璧にそのゾーンじゃないですか、
うん、
それって、
それはゾーンだ、
トップクラスの人しか味わえない感覚、うん、でそれを現役選手が辞めて味わえるものってないじゃないですか、
いやそりゃそうよ、
でしょ、トップの集中力がある時のみ発動されるものなんだから、
全盛期に見えるものってイメージ
でしょ、
だからちょっと落ちてしまうと見られないのかなと、ね、
でしょ、うん、それまあ全てが噛み合ってるような状況じゃないと出なさそうな感じじゃないですか、うん、でそれをでも知っちゃってるから、
うん、
現役以外でじゃあそれを味わうってどうするんだってなったら、うん、やっぱり何らかのものを使わないといけないっていうことになるんじゃないかということなんですよ。だからそういう意味ではあのもっとプロ野球選手がやるみたいなのも、うん、さほど不思議じゃないというか、
あと多いしね、本当に
多いじゃないですか、うん、だからそれも関係してんのかなとは思ったんですけど、
う
ん、
まあ、付き合ってる人がいるっていうのもあるし、
うん、
確かにそういうのも
関係してくるのかなっていうね、
わかるわかる、
うん、やっぱ、うん、ほらあのドラッグに関して言うとさ、
うん、
再犯率が高いのが問題って言われるじゃん、
ね、
でその要は理由ってのはもう忘れられないじゃないですか、
うん、
それ忘れられないっていうのはもうね、
うん、
スポーツ選手山ほどあるでしょうか、俺らクラスであるんだから、
うん、
でそれがね日常的にあったのがなくなるっていうのはもうかなりの、
ストレスです
よね、ストレスだと思うんですよね、うん、そういう意味ではあの、まあ、一つ方法論としてスポーツっていうのもあるのかなと、
うん、
で一般の人が多分最も気持ちいいと感じる瞬間って、
うん、
日常生活で、
うん、
っていうのは何だと思います？
セックスじゃないってことでしょ。
セックスよりも多分気持ちいいかも、下手したら。
マジで？俺は
もしかしたらこっちの方が上かもって思う。
テトリス？
テトリスでぴったりあの長いやつがいいタイミングで来た時、それもあるかもね、
うん、え普通の生活の中で、
生活誰もがするし、絶対
ションベン、
お、そうそう、そういうこと、うん、要は排出、
うん、
限界ギリギリまでお腹壊してて、うん、バス乗ってるとして、
うん、
もう無理って状況から、
うん、
粘りに粘って公衆便所行くと、
うん、
ちょっと並んでると、
うん、
でもずっと我慢して空いて座った瞬間、
うん、
もうその解放感だけで、
うん、
出した瞬間って多分めちゃくちゃ気持ちいいでしょ、
うん、まあね、
それが多分日常的に感じられる中で俺一番じゃねえかなと思ってるんだけど、うん、やっぱ人間ね、排出する瞬間が基本ベース気持ちいいんだよね、
うん、
我慢からの排出っ
ていうか、はいはいはいはい、
だからそれはあの一般の人がやる上ではいいなって思ったんだけど、
うん、
でそれがどういう形で今現れてるかっていうのが動画であって、
うん、
ニキビを潰す動画ってあるでしょ。
知らない。
あ、知らない、
うん、有名。
あ、有名でもまあそうそう、そこそこ、うん、あの流行ってるんだけど。
面白い、たくさんあるの。
あのね、
ニキビが、
ニキビとか鼻の角栓とかでもいいんだけど、うん、あの要はニュルって出るじゃん、潰すと、
うん、
それを見るっていう動画が流行ってるんですよ結構。それこそ何百万再生みたいな行くっていう。
あ、すごいですねそれは。
気持ち悪いじゃん、
うん、
人のギューって出るのって、うん、でもそれを見てる人がめちゃくちゃいると。
うーん、
それってそのちょっと脳内麻薬がその瞬間出てるんじゃねえかって言われてて、うん、なんか排出してる様を見るっていうのが気持ちいいっていうね。
へ、うん、それはもう絶対わかんないよ。もう
でも見てないでしょ多分、
うん、
でもう一段階上行くと、
うん、
好きな人っていうかあの嫁とか彼女とかのニキビを潰すっていうのが今度気持ちよくなってくるってことあるらしいね、
うん、
ちょっと変わってるよね、
うん、
でそのそれは何でかっていうと、さっき言ったその単純な気持ちよさプラス自分しかできないっていう、要は一般他人の人がやることってないじゃんそれ、
うん、
っていうなんかシチュエーション的な気持ちよさもこうあの関わってくると、
うん、
でプラスアルファ面白いなと思ったのが、あの脳内麻薬出る方法でもうみんなやってることがあって、
うん、
それがね SNS なんですって。
へ
え。あの SNS っていいねするとかあるじゃないです
か、うん、要は反応があることが、
リツイートとか、
うん、
そう、それって要は気持ちいいんですよ、
うん、
だからみんなやってる、でもハマってると、でみんな気持ちいいからやってんだっていう、
うん、
俺それが分かんなかったのよずっと、
うん、
SNS をやる人の気持ちっつうのが、
うん、
なんでこんなことをわざわざやるんだろうとか、
うん、
炎上するような内容をやるんだろうとかずっと思ってたんだけど、
うん、
快楽のためだっていうことが分かったら
反応があって、ね、
ものすごい分かって腑に落ちて、
確かにね、
だみんな分かんない上でやってたんだっていう、
うん、
そこに行き着いたと。じゃあ、ここまでいろいろね、
うん、
話してきましたけど、人間が、
うん、
じゃあ生きてる中で、
うん、
一番の快楽を味わう瞬間っていうのが、
うん、
いつなのかっていう話なんですけど、
うん、
どこが一番気持ちいい？
死ぬ瞬間。
お、さすが、
うん、
そうらしいんですよ、
うん、
って言われてて、
うん、
要はあの走馬灯とかさよく言うけど、
うん、
まあ、あれって要は脳がフル回転して過去のこととかをこう、
う
ん、
そうですね、
洗い出してるみたいな話があるんですけど、
なんか死ぬ前に整理するって言いますよ ね、
ね、
記憶を、ね、
記憶をとか、うん、であと、まあ、まあそれが正しいか分かんないんだけど、
うん、
あの単純に脳内麻薬がめちゃくちゃ出ると、
うん、
それはまあ痛みを軽減するためなのか何なのかはちょっと分かんないんですけど、
要は痛みをそのまま伝達すると一気にもうバンと要はリセットされるというか、ほんまにもうゲームの電源を切ったみたいになるみたいなこと聞きますよ、
あのコンセント抜くみたいなこと、ね、
そうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
う
っていうのですかね、
うん、
言い方で言うとでは聞きますよね、
ですよね、
うん、
でやっぱりその処刑とかされる人が、
うん、
あの射精するみたいなこととかもあるらしい、
うん、ありますね、
うん、だから要は死ぬ時ってのはもう脳内麻薬が人生の中でピークに出る瞬間だと、
うん、
だとしたら、まあ、一番気持ちいいのはその瞬間なわけですよね、
うん、
死ぬ瞬間っていう、
うん、
だから誰もが一回は最後経験して終われるんじゃないかっていう意味ではちょっと、うん、あの救いでもあるんですけど、
誰にとっての救いです
か？もうそのドラッグで廃人になるっていうよりかは、
とんでもねえ でっかいのが死ぬ時に来るぞと、
う
ん、
そうそう、
死にに行かないですかね。
だからそれを、うん、まあちょっと糧に我慢した方がいいんじゃないかっていうのと、
うん、
あと僕最終的に一番の快楽はだから死の直前に、
うんうん、
めちゃくちゃあのドラッグやりまくるっていうのが一番気持ちいいんじゃないかなってずっと思ってるんですよ。
合わせ技ね。
合わせ技、
うん、
ヘロインが一番ダメって言うんですけど、
うん、
でも一番気持ちいいと、
うん、
でももうだからそれ俺死ぬ瞬間は、
うん、
ヘロイン漬けになって死ぬのが俺の理想なんだ、
うん、まあ、体に残るって言うけど別に残ってもいいもんね。
だから関係ないもん、うん、
死ぬからね
そう、
うん、
だからそれであの処刑されるとかっていう瞬間がベストかなって思った
んです。タワーオブテラーでさ、
うん、
処刑されたら一番いいですよ。だから
そうね、
うん、高所で動いてなおかつ処刑だと
どのタイミングで首吹っ飛ぶか分かんないみたいなのもあると、さらにスリルもあるし、
ね、うん、
いいんじゃないかなと思って、ということでね、
うん、
あのまあいろいろ快楽をこう研究していった結果、
うん、
最終的には死ぬのが一番いいってなっちゃうんで、あの
生の喜びを知るおじさんじゃん。ただ今の岸本さんは生の喜び知ってるか、あのおじさんいましたよね、なんかね亡くなってる疑惑ある
ね、
うん、
あれでしょ、動画撮られてバズってたおじさんでしょ、
あの
人見たことあるしな俺、
生の喜びおじさん、
うん、昔、
うん、あるんすか、
あるよ、
うん、俺ないんだよな、
あんな人撮るなよと思っちゃってたけど、
うん、
いやまあそうですよ、だからね、あの皆さんも最高の快楽のために今後も頑張って生きてきてくださいという、うん、そういういいお話でございました、
はい、
ありがとうございます。
ました。